私の友である兄弟姉妹の皆さん、最近私は掲示された名称でこの教会を呼ぶようにというネルソン大官庁の呼びかけについて思い巡らしながら、救い主が教会の名称についてニーファイ人に指示をお与えになった箇所を聖典で開きました。救い主の言葉を読んでいて、キリストの名を受けなければならないとニーファイ人にも言われていることに驚きました。そこで私は自分を顧みて自問したのです。私は救い主が望まれているように救い主の皆を受けているだろうか。今日私はこの問いかけの答えとして心に感じたことを話したいと思います。第一に、キリストの皆を受けるということは、私たちは神がご覧になるように人々を見るよう忠実に努力するということを意味します。神はどのように人々をご覧になるのでしょうか。ジョセフ・スミスは次のように述べています。人類が互いに無慈悲に裁き罪に定めている一方で、宇宙の偉大な親であるお方は全人類を父親としての思いやりと心遣いを持って見ておられます。なぜならその愛は果てしないからです。何年か前に姉が亡くなりました。姉の生涯は苦労の多いものでした。福音に苦闘し、教会に活発に集ったことはありません。夫は結婚生活を放棄して出ていき、残された姉は4人の幼い子供を育てなければなりませんでした。姉が亡くなった晩、姉の子供たちもいる部屋で、私は安らかに天の家へ帰れるよう姉に祝福を与えました。その時、自分が姉の人生を試練と教会に活発でないという面だけで見ていたことがあまりにも多かったことに気づきました。その晩、姉の頭に手を置いた時に、私は御霊から厳しい叱責を受けました。私は姉が善良な人だったことに痛切に気づかされ、神がご覧になるように姉を見ることができたのです。福音と人生に苦闘していた人ではなく、私が経験していない困難な問題に立ち向かわざるを得なかった人として見られるようにしてくださったのです。大きな問題がありながらも4人の素晴らしい子供たちを育てた立派な母親として姉を見ました。父が亡くなった後、時間をとって母を見守り、話し相手になっていた母の友として姉を見ました。姉とのその最後の夜、神は私にこう問いかけておられるのだと思います。周りにいる人が皆聖なる存在だということがわからないのですか。ブリガム・ヤング大官庁はこう教えました。人を自分の都合ではなく、ありのままに理解するようにと生徒たちにお願いしたいと思います。このようなことを言う人がよくいます。悪いことをしたのだから、あんな人は生徒とは言えない。抽象の言葉や嘘も耳にします。安息日を破る人もいます。そのような人たちを裁かないでください。主が彼らにどのような計画をお持ちか、あなたにはわからないからです。彼らに耳を傾けましょう。救い主が皆さんのことや皆さんの重荷のことをご存じないなどと想像できる人がいるでしょうか。救い主はサマリア人も、寛意を犯した人も、主税人も、重い皮膚病の人も、精神的な病のある人も、罪人も、皆同じ目でご覧になりました。すべて恩知の子供であり、贖われることが可能だったのです。神の王国に用意されている自分たちの場所に疑念を抱いている人や、いかなる事柄であれ悩み苦しむ人に救い主が背を向けられる姿を想像できるでしょうか。私は想像できません。キリストの目には一人一人に永遠の価値があるのです。失敗するよう容認されている人などいません。永遠の命は全ての人が受けられるのです。姉のベッドの傍らで御霊に叱責されて、私は大きな教訓を学びました。つまり、主がご覧になるように人々を見ると、私たちが接する相手と自分の両方が贖われるという二重の勝利が得られるのです。第二に、キリストの皆を受けるためには、神がご覧になるように見るだけでなく、主の技を行い、主がなさったように奉仕しなければなりません。二つの大切な戒めに従って生活し、神の御心に従い、イスラエルを集め、光を人々の前に輝かします。回復された主の教会と契約と儀式を受け、それに従った生活をします。これを行うときに、自分自身と家族と他の人たちの生活を祝福する力を神は授けてくださいます。自分の知っている人の中に、人生で天の力を必要としない人がいるだろうかと自問してみてください。自らを清めるならば、神は私たちの中で驚くべき技を行われます。私たちは心を清めることによって自らを清めます。主に聞き従い、罪を悔い改め、改心し、主が愛されたように愛するときに心が清められるのです。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうかと救い主は問いかけられました。私は最近、ジェームズ・E・タルメージ長老のある経験を知り、自分が周囲の人をどう愛し、どのように奉仕しているかについて考えさせられました。 使徒になる前、若き教授だったタルメジ長老は、ジフテリアが猛威を振るい、死者が出ていた1892年、近所に住む教会員ではない見知らぬ家族がジフテリアで苦しんでいることを知りました。感染者のいる家に入るなどという危険に身を投じることを望む人は誰もいません。ところがタルメジ長老は直ちにその家に向かったのです。そこには子供が4人いましたが、2歳半の子供が床の上ですでに亡くなっていて、5歳と10歳の子供はひどく苦しんでおり、13歳の子供は衰弱していました。両親は悲しみと疲労で苦しんでいました。タルメジ長老は死んだ者も生きている者も世話をし、部屋を掃除し、汚れた衣服を外に出し、病原菌にまみれた不潔なボロキレを焼き捨てました。一日中働き、翌朝またその家に戻りました。夜のうちに10歳の子が亡くなっていました。5歳の子を抱き上げると、咳とともに血の混じった粘液をタルメジ長老の顔や服に吐き散らしましたが、話すことなどできませんでしたとタルメジ長老は書いています。そしてその子は長老の腕の中で息を引き取りました。3人の子供の埋葬を手伝い、悲しみに暮れるその家族のために食事と清潔な衣服を用意しました。タルメジ長老は帰宅すると着ていた服を処分し、亜鉛を入れたお風呂に入り、家族から自分を隔離しました。その後、軽度のジフテリアを患いました。私たちの周りでは多くの命が危険にさらされています。生徒たちは清くなり、場所や状況を問わず全ての人にミニスタリングをすることによって救い主の皆を受けます。そうすることで数多くの命が救われるのです。最後に、主の皆を受けるために主を信頼しなければならないと私は信じています。ある日曜日に出席した集会で、若い女性が次のような質問をしてきました。最近ボーイフレンドと別れました。そして彼は教会を去ることにしました。彼は私に今まで以上に楽しいよと言います。なぜそうなるのでしょうか。救い主がニファイ人に語られた言葉がこの質問の答えになっています。しかし、あなたの人生が私の福音の上に築かれておらず、人の技の上に、あるいは悪魔の技の上に築かれていれば、誠にあなた方に言う、彼らはしばらくの間は自分たちの技を楽しむが、やがて最後が来る。イエス・キリストの福音なしに永続する喜びはないのです。その集会で、私は大きな重荷や、どう頑張っても守れそうにない戒めで悩んでいる多くの人について考えました。こう自問しました。主であれば彼らに他にどんなことを言われるだろうか。きっと主はこうお尋ねになると思います。私を信頼していますか。長血を患う女に主はこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。私の好きな聖句の一つはヨハネ4章4節です。しかしイエスはサマリアを通過しなければならなかった。なぜこの聖句が好きなのでしょうか。イエスはサマリアを通過する必要などなかったのです。その時代、ユダヤ人はサマリア人を蔑んでいて、サマリアを迂回する道を通って旅をしていました。しかしイエスはご自分が約束されたメシアであることを全ての人の前で宣言するために、あえてそこに行かれたのです。それを伝える相手として、のけ者にされていた民を選んだだけでなく、女性を選ばれました。しかも罪深い生活をしていた女性、すなわち当時最も見下げられていた人を選ばれたのです。イエスがそうされたのは、恐れや心の傷、依存症、疑念、誘惑、罪、崩壊した家庭、鬱や不安、慢性の病気、貧困、虐待、絶望、孤独などよりも、主の愛の方が大いに勝ることを、すべての人がいつも理解できるようにするためだったと私は確信しています。主はすべての人を癒し、永続する喜びへ導くことがおできになるということを、すべての人が知ることを望んでいます。主の恵みは十分なのです。主は一人ですべてのものの下に身を落とされました。主の贖いの力は、人生のどんな重荷をも克服する力です。井戸の傍らにいた女に与えられたメッセージは、主は私たちの生活状況をご存知で、私たちはどのような状況にあろうと、いつでも主と共に歩むことができるということです。この女とすべての人に向けて主は述べておられます。私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る 水が湧き上がるであろう。どんな人生の旅をしているのであり、皆さんはなぜ自分を癒し解放するあらゆる力をお持ちのお方に背を向けるのでしょうか。主に頼るためであるのなら、どんな代価でも払う価値はあるのです。兄弟姉妹の皆さん、天の御父と救い主イエスキリストを信じる信仰を強めることを選びましょう。私は心の底から証しします。松井聖徒イエスキリスト教会は救い主の教会であり、 誠の預言者を通して生けるキリストに導かれています。主がご覧になるように見、主が奉仕されたように奉仕し、主の恵みは天の家と尽きることのない喜びに導くに十分であることを信頼して、私たちが忠実にイエス・キリストの御名を受けるようにと祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。